大阪大学の福永です。ようこそホームページへおいでくださいました。さて、兵庫県川西市にあります正福寺古墳は、戦前からその存在が広く知られた横穴式石室を持つ古墳でして、1935年に日本古文化研究所から出された近畿地方古墳墓の調査という報告書の中にも、梅原末治氏による調査報告が掲載されています。今では道慶教群と呼ばれることの多い賀門台道光式神獣橋を副葬した古墳として知られていました。また戦後には機内の横穴式石室の変年的枠組みを確立した、学士的論文といってもいい白石太一郎氏の機内の後期大型群集墳に関する一思考という論文の中で、正福寺式というタイプが設定されまして、機内の初期横穴式石室の代表例という位置づけが示されております。しかし、古墳の墳丘構造や築造時期を明らかにする調査という点ではこれまで不十分でして、特に墳丘形態については時期の異なる2つの円墳、つまり正福寺南墳と正福寺北墳が隣接して築かれたものだという理解が一般的でした。このあたりの確認が今回の調査の主要な目的の一つでした。さて、調査の成果は大きく次の3点にまとめられます。まず、墳丘が2つの円墳が隣接しているのではなくて、長さ約40メートルの前方後円墳であるということがほぼ確実になりました。墳頂部に設定したトレンチでは南墳と北墳と言われておったものが、盛り土の工程の違いはあるんですけれども、一連の盛り土で築造されていることが分かりました。しかし、前方部にあたる部分の墳丘斜面は調査していませんので、総円墳じゃないかと言われればそれはそうかもわかりませんけれども、コンターズを読み取る限りでは約40メートルの前方後円墳と見てよいと思います。後円部斜面のトレンチではテラス面と埴輪列が検出されました。墳丘は二段築成ということになります。第2点目としましては、前方部の墳頂部に埋葬施設の墓構と考えられる落ち込みを確認しました。従来南墳と認識されていた部分では1971年の調査で木簡磁器層が検出されておりまして、それ以前にも墳頂部の別な地点から五重形橋と六角層の鉄塔片が採取されています。今回墓構を確認した埋葬施設はこの五重形橋などを副葬していた埋葬施設にあたると考えられます。そうなりますと、前方後円墳に横穴式石室と木簡磁器層が共存する事例として理解できるわけでありまして、先年まで大阪大学と京都の長岡教師の教育委員会で調査をしてきました長岡教師井之内稲荷塚古墳と同じようなあり方になります。機内型横穴式石室の導入期の対応として共通性が認められます。第3点目は、これはいろいろと検討の余地が生まれることなんですけれども、出土した円筒埴輪が明確な横波形を持っておりまして、田川方形のしっかりしたものであるということです。埴輪だけ見たらこれは中期古墳の埴輪と理解するかもしれません。調査の初期にはこの埴輪と横穴式石室の時期的な関係をどう捉えたらいいんだろうかといろいろ考えましたけれども、現在はこの石室を5世紀まで上げることはやはり困難でして、横波形を持つ埴輪が石室構造から判断できる MT1 号段階まで残る場合があるんだと、あるいはそういう地域があるんだというふうに理解しております。横波形にはいわゆる静止横波形は見られませんで、また焼成も断面正解色の末室のものがあります。ただし、底部構造には今のところ他地域との密接な関連がうかがえるような特徴的な技法は見当たりません。切削時の倒立技法であるとか、あるいは叩きも確認していません。正福寺古墳の位置します摂津西部地域ではすでに TK47 の段階で二次調整の横波形は消滅していますので、この埴輪は地域の伝統的な埴輪生産の流れからは出てこないものです。こうした石室と埴輪製作技法の時期的な不整合とも言えそうな状況は京都府宇治市の双子塚古墳でも見られるようです。初期の機内型横穴式石室を持つ前方後円墳という共通点もありますし、今後十分な比較検討が必要です。さて、これらの事実関係をどういうふうに評価するかという点はこれからの問題ですが、 現時点では承福寺古墳は畿内北部の前方後円墳としては最古段階の横穴式石室を持つことが分かりました。相対年代で MT15、 実年代で6世紀の初頭と見ています。摂津地域では5世紀には西の豊中地域にあります桜塚古墳群が近畿でも大変有力な古墳群として知られております。逆に東の池田地域であるとかこの川西地域では中期の有力な古墳は見られません。ところが6世紀になる頃に桜塚古墳群が勢いを失っていく一方で、これと交代するようにこの承福寺古墳やあるいはお隣の池田市の TK10 段階の初期の横穴式石室を持ちます池田市双子塚古墳というふうな有力な前方後円墳が東の地域に現れるようになります。6世紀初頭頃は全国的に見ても主張墳系譜の大きな変動期でして、それが慶太大王が登場する時期の中央政権の政治変動と何か関係あるんじゃないかという仮説も提示されています。畿内の北部はいわゆる真の慶太領である高槻市今城塚古墳が存在することや、あるいは大和に入る前の慶太の宮が淀川流域にいくつか営まれたという日本書紀の記述などから判断しまして、慶太のいわば支援勢力が存在していたと推定できます。こうした勢力の一部に初期の横穴式石室を持ちます今回の承福寺古墳の思想者などを加えて捉えることも可能ではないかと考えています。いずれにしても調査はまだ始まったばかりです。今後も数年かけてこの古墳の実態を解明していくつもりです。川西という地域の資料から日本史全体の議論に絡んでいけるような研究ができればというふうに願っております。多くの方々のご教示をお願いいたします。